北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、6月前半配信スタートでございます。6月入りましてね、まあ、もう分らしいよ、2025年。ねえ、まだね、いろいろやれてないことも多い、そんな方々もたくさんいることでしょうね。私もね、まあ2025年あれやろうこれやろうと思ってたことでね、まだまだできてないことがね、山のようにありますよ。もうあげることすらたくさんあるよ。でもまあ別に2025に限定した話じゃないんだけど、その去年くらいからそのテレビとかで、テレビ番組のロケとかでさ、なんかレトロなさ喫茶店とか行く番組とか見てて、あ、なんかこういうちょっと昭和っぽいなんか喫茶店とか行くのなんかね、おしゃれで憧れるなと思ってたんですよ、去年くらいから。それね、なんとかこの6月までにね、一個叶えられたこととして、そういうそれっぽいなんか昭和集満載の、喫茶店行ってきました。行けた。さすがにまだ私もう、まだっていうかね、ただハートメンタルがね、チキンなだけだけど、ちょっと一人で行くのはちょっとドキドキしちゃってさ、なんかお店のね、なんかルールとかあったら怖いじゃん。なんかそのお店独特のね、しきたりみたいなのあったら怖いじゃん。友達と一緒に行ってきたんだけど、それこそさ、ガラスがちょっとステンドグラスみたいになってたりとかさ、あとなんかちょっとベロアっぽい感じのソファーとか、なんか椅子とかが用意されてる感じの喫茶店行ってきて、あ、もう入った瞬間にさ、もう、あ、すごい昭和これこれと思って、こういうとこ行きたかったと思って。そう、あと何、謎の銅像みたいな、銅像っていうかなんか彫刻というかさ、なんか謎の美術品みたいな、なんかね、なんちゃらの乙女みたいな感じの置いてある感じの喫茶店行ってこれまして、すごいね、感動してね。ようやくその2025半分来て、ようやくやりたいこと一個できました。行ってきたのは巣鴨にある、巣鴨の駅の近くにある伯爵っていうね、喫茶店なんだけど、長いのかな、実際に期限、その店の期限がそのレトロかは知らない。まあ名前的にもきっと歴史があるんじゃないかと思って行ってきたんだけど、実際もしかしたら新しいお店でそういうコンセプトなだけかもしれない。そこは怒らないでください。でもまあそこでね、コーヒーをいただいてきて、すごい素敵な、でもね、お店もだいぶ何、客層もなんかね、マダム8割、何、老紳士、1割、そしてなんか私くらいの年齢の方もいつつ、あんまりね、多分若い子はいない雰囲気だったからね、多分老舗っぽいところなのかなとね、思います。伯爵さん、すごいね、いい雰囲気でね、素敵でした。なんかあとその店員さんの制服もなんか昔ながらの、それこそ何、純喫茶とかで店員さんが着てるような感じの制服でね、なんかすごい何、コンセプトが守られてるというか、なんか本当にね、なんか昔に戻ったような、もう私も世代じゃないんだけどさ、その頃の喫茶店。そんな雰囲気、そのタイムスリップできるような感覚のね、素敵な喫茶店でした。ただね、そこで驚いたのは、最近よくあるじゃん、オーダーがね、スマホでできるタイプだった。なんか、あ、そこはもうね、最新なんだと思いながら、でもなんか店の雰囲気はね、すごく良かったんで、結構長居できそうな ゆったりね時間を過ごせそうなのいい喫茶店でございましたので、ぜひね今後もそういうレトロで素敵な喫茶店、あのそのうちね一人でも通えるようになるべく、あのちょっとずつあの経験値をね稼いでいけたらいいなと思っております。そんなこんなでね、まあ、皆さんからの、こんな、喫茶店素敵ですよ、レトロな喫茶店ありますよっていう情報もぜひお待ちしております。てなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組メッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが、ま、その時々時期に合わせたりなんだりしながらね、日ごとですとか、ま、その時ね私がなんか興味持ったなっていうことだったり、そんなもの、あとはこの時期の記念日だったりに、ちなんだナレーションの原稿をね作ってきまして、皆様に紹介させていただこうというコーナーで、6月、まあね、まあいろいろあるよね、6月夏至があったりとか父の日があったりとか、あとなんだ、あと梅雨、あ、事柄はと言いますと、ね、6月2日、ね、6の2ですね、6月のとある記念日に関するナレーションを一個作ってきましたね。6の2何の日か皆さんお分かりですか？まあもちろんね、いっぱい何種類も6月2日記念日はありますけども、まあ、今回はそのうちの、一つ、あの語呂合わせですね、6に何の語呂合わせでしょうね、何の語呂合わせかなと思いつつ、ね、想像してね聞いていただければと思います。では、ね、考えておいてくださいね聞いてください、どうぞ。生まれてきてくれた君がなるべくたくさん笑顔でいられるように、君のお尻は僕が守ります。超吸水シートでいつでも速乾サラサラを実現、締め付けずにズレを抑えるバジカルフィット構造でどんな体勢でも漏れを防ぎます。快適なおむつ体験を君のために、ベビーマジカルパンツ。はい、というわけで聞いていただきましたね、何のね CM っぽい感じのナレーションだったかはきっとねお分かりでしょうね。赤ちゃんのね、赤ちゃん用のおむつのね、CM のイメージでナレーションさせていただいたんですけども、まあおむつ、そうおむつなんです6月2日ね、まあ、あの6の前にね0をとりあえず置いてもらいましょう。0、6、2、おむつで、6月2日はおむつの日でございましたね。やっぱね、おむつはなくならないからいつでも CM してるからね、あのなんかね、めっちゃ進化してるよね。たださ、進化してるって言われてもさ、もう赤ちゃん用のおむつを履くことはないわけじゃないだからさ、どのくらい快適になってるかってさ、わかんないよねいや、あのね、その企業さんがねたくさん努力をして、より良いものをね作 作っていただいてるんで、絶対によくはなってるんです。絶対によくはなってるんだけど、それをさ実感できる人ってさ世の中にいないわけじゃん。なんか不思議よねこの構造。誰もさ、そのあここがこうなってすごく良くなってるっていうさ、その本物の温度というかさ、本物の実体験の感想ってさ永遠に上がってこないわけじゃん。なんかその中でさ、その企業努力を続けてさ製品をさ進化させていくってなんか素晴らしいなって思いますね。本当は感謝感謝ですね。そしてね、そのアンパンマンシステムでさ、この一生このサイクルはなくならないわけじゃない。そのおむつを必要じゃなくなる時代っていうのはさ来ないわけじゃんね。だからね、今後とも、ね、赤ちゃんのね平和をね、どの企業さんもね守っていただくのにね一役買っていただきたいなと思っておりますね。感謝感謝ね。ねえ、なんかね、転生したら味わえるのかな。よくあるね、なんか最近その転生もののね小説とか漫画とかよくあるけどね、そのそれこそ本当に転生でもしない限りおむつの素晴らしさって感じられないもんね。その前世の記憶を引き継いで赤ちゃんに戻るタイプの、ちょっとね、なんかなんかしらね、あできんのかな、なんかそういう疑似体験でも。なんかね漏らす体験もしたくないしね。なんかしらね、その感じをねフィードバックできるシステムが今後ねなんか開発されたらちょっと一度体験してみたいなという気もします。そしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一つはね、今旬のある食べ物ね、ある果物についてのナレーションを作ってきましたので、こちらも一つ聞いていただきたいなと思います。ではね、これはもうすぐ聞いていただきましょう。では聞いてください、どうぞ。気温が上がってきて初夏の兆しを見せる今日、旬の果物といえばブランボ。可愛らしい見た目とほのかな酸味と爽やかな甘さで子供にも大人気です。そんなさくらんぼ、名前に桜って入っているけれど、春にお花見に行った場所でさくらんぼがなってるイメージないですよね。一体どういうことなの？はい、というわけで聞いていただきましたね。このね、今が旬の果物といえばね、かわいいかわいいさくらんぼちゃんでございますね。みんなも思ったことあるでしょね。あのさくらんぼね、桜、多分だけど桜の坊やとかね、なんかそういうところでしょ。そういうのがなまってさくらんぼになったであろう名前なのに、 なんか桜の名所でさくらんぼ狩りしてるイメージないし、あとその何さくらんぼ農家さんがなんか桜の名所になってる、その逆のイメージもなんかなくない？ねえ、どういうことね、なんか嘘なの？さくらんぼって名前嘘ついてんのって思わない？ねえ、思いますよね。で、まあね、せっかくナレーションでどういうことなのって聞いたんでね、まあ一応簡に、あの私がね、あの拙い技量で調べた限りですけど、あのちょっとね、なんか種類が違うらしいね。さくらんぼは、あの桜は桜でも西洋実桜っていう実がちゃんとなるタイプのなんかね、西洋原産の桜なんですって。さくらんぼがなってるのはだからよく我々がねお花見をするさくらんぼとはね、ちょっと同じ一応桜のね種類大枠は一緒だけど違うんだって。なんかその我々がねお花見する桜みたいに、そのお花がね大きくパーッと開くような咲き方じゃちょっとないんだって。咲き方も違って、で我々が見てるねそのソメイヨシノとかだと、その逆に実が大きくならないんだって。なんかまあ、なるにはなるのかな、わかんないけど、だからそれがちっちゃいみたいなね、なんかその食べるようなものじゃないだけど、 その西洋ミザクラっていうやつは、まあ、お花こそね、そのお花見っていう感じのなんか大きくね華やかに咲く感じではないけれども、実はしっかりね大きく甘いのがつく、そういう、桜なんですって。だからちゃんとね桜の坊やではあった桜んぼなんですって。まあ、なんでね、ぜひ、ただね、あの一応うち実家ね、北海道の実家の庭にね桜んぼの木はあったのよ。ただねやっぱりね、そのお花見の気分はなかった。その桜だと思ってなかった。桜んぼの木として育ててたイメージ。桜の木じゃなくて桜んぼの木だから、多分ねみんなきっとそういうイメージなのかもしれないあの桜んぼがなる桜は桜の木ではなく桜んぼの木だみたいななんかよくわかんないトンチみたいなこと言ってるけどね、なんで、あのでもねちゃんとねピンクの花はね咲いてた気はするんですよ一応。なんでね、もしよかったら桜んぼの木のお花見ね、ちょっと普段見てる桜とは違うかもしれないけれどもね、桜んぼの木で今度来年のね、まあ、3月4月とかはお花見してみるのもちょっとおつなものかなとも思いますので、ぜひね探してみてはいかがでしょう。てなわけでナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね今撮ってる音源とはまた別の場所で撮ってきた音源をちょちょいとまとめて皆様にお届けするコーナーとなっております。いつもね、何かしら散歩をしに行って、まあ、そこでの様子をね歩いてる様子の音源を聞いていただいてるんですけども、今回は前回に、続いてですね、まあ、最近よくやってる、まあ、聞いたことめっちゃあるけど行ったことねえなっていう公園を目指そうというお散歩企画の第何弾かの、ね、第2回目ですね、葛西臨海公園を目指そうでございます。ではね、まあね、死の者いてもなんなんでそれではね、その公園に向かう道中の私のね様子聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
おしゃべりながら歩いてたら東京 BCO 動物海洋専門学校っていう、なんかきっと動物のことを学べる学校なんでしょうがあって、しかもなんか見えるところに動物たちもなんか飼育されてますね。かわいい。おそらく日本が原産ではないであろう、なんかかわいい動物がいますワコーとかね、子供たちの世話をしていろいろ勉強をしていくことでしょう自然動物園があることも含めて結構動物にね手厚い地域なのかもしれないですね。そう思うと西葛西、葛西方面ねポイント高いですね。やっぱり東西線あと京葉線も近く通ってますし、北の方行くと都営新宿線とかも通ってますから、この辺は 千葉との玄関口というかね、流通のポイントとかにもなってるんでしょう。結構大きい道路が多いですね。大きい道路が多くてね、しかも大きいゆえに信号がこまめにない車移動なんかはね、非常に便利かなと思います。割と線路沿い近くはちょっとおしゃれなお店もありつつで、眺めて歩いてても楽しいゾーンだな。そしてもうね、葛西駅着いちゃう。近かったの。駅にメトロセンター葛西っていう高架下を利用した、もう半分屋内みたいになってる商店街みたいなゾーンが結構長く続いてて、なんか昭和レトロ感があってすげえいい、すげえ好き。こういう商店街みたいなところぐるぐる回るのめっちゃ好きや。葛西駅ちょっと東の方、葛西駅東の方歩いてたら地下鉄博物館になる、なんかめちゃめちゃそそられる施設があった。これ超見てみたい、楽しそう。マジ残念なことに今日ちょうど休館日だったけど、しかも大人220円安い。これはトンボの今度行きたいスポットリストにもう追加ですね。地下鉄博物館、こういうの好きなのよ。小さい頃は実家の近くにあったね、北欧っていうパン屋さんのパンの博物館とか何回か連れてってもらった記憶あるし、めっちゃ好きだったわここは絶対楽しいと思う。お子さん連れでもねいいと思う。それこそさっき言った自然動物園とセットで来てもいい気がする。全然一駅あるけど歩ける距離だったから全然子供でも歩けると思う。ぜひセットで楽しんでいただきたい。あとどうでもいいけど、この葛西っていう駅自体に特に思い入れはないけども、葛西っていう名称ね、この葛西って見るといつも私は漫画サイコメトラエイジのね、出てくるエイジの小学校からの親友葛西くんを思い出しますねそもそも葛西っていう字であれなんて読むんだっていうところからね、へえこれ葛西って読むんだっていうのをサイコメトラエイジで学んだそんな薄い葛西についてる思い出ぜひ皆さんね、サイコメトラエイジとあとね、新しいバージョンもあったりでね、ぜひ読んでください最初のね、第1部の方のサイコメトラエイジはね、もちろん活躍するんですけど、葛西くんなんか私が期待したほど活躍しないまま終わってしまったかなっていうところもあるんでねぜひその辺も含めて読んでいただきたい
はい、というわけで聞いていただきましたね。西葛西駅を出発して、果たしてね、ちゃんと葛西臨海公園までたどり着けるのか迷わずにてなわけでね、ぜひ次回もご期待いただければと思います。てなわけでロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、友を潮騒。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、というわけで6月前半配信ももうすぐね終了の時間ということで、ちょっとね喋り足りなかったことを、まあ、突っ込んでいこうかなと思っております。まあ、オープニングでお話ししましたけれども、カフェにね、ちょっとおしゃれなレトロなカフェに行ってきたんですけども、まあ、そこのね名前が伯爵さんっていうんですけど、なんかそういうレトロな喫茶店とかってそういう何貴族みたいなさ、名前ってよく聞く気しません？まあ、それこそ、巣鴨に、まあ、この前ね、行ってきて、その伯爵さん行ってきたんですけど、まあ、巣鴨で、喫茶店みたいなの検索したら、それこそ、もうまんま貴族っていう名前のお店も出てきたんですよ。ちょっと駅から離れたところに。まあ、だったりとか、あと、なんだっけな、この前テレビとかで見たのが、川口とか大宮とかかな、なんかそっちの方で伯爵亭っていう喫茶店があったりとか、なんか伯爵、あとなんか男爵とか喫茶男爵とかもなんか聞いたことあるような気するし、なんかね高貴なイメージなんですかね、そのコーヒーをたしなんだりするっていうのは。ただなんか男爵と伯爵は聞いたことあるけど、あんまりなんか他の何爵位っていうんですか、聞いたことないなっていう、しません？なんかあと何がある何があるっけ、公爵とか、あと何子爵とかですか、なんかあんまりそれ聞かないよね。なんで伯爵とかだけ人気なんですよね。それそう、だってその一番上でもないじゃん、その何爵位とかで言うと何一番上は何ですか、王様とかそういうことですか、わかんないですけどなんかさ、会社で言うとさ、それこそ伯爵って言ったら何、部長とか課長とかそのくらいのところでしょ。なんか高貴なイメージ出すんだったらさ、なんか専務くらいまで行ってもいいじゃんとかね、だから男爵って言ったら なんですかね、係長とかですか会社で言うとなんですか、なんでそこ響きなんですかねなんでその微妙なさ、そのめっちゃすごいわけでもない、なんかちょっと手が届きそうなところっていうイメージなんですかねわからないですが、なんでその辺の、爵位っていうのが人気なんでしょうかぜひねその辺もちょっとね興味ありますよね。なぜ伯爵が人気なのかというやっぱ日本にこの爵位のイメージっていうのがあんまりないからなんですかね。だってその聞くのってさ、日本で聞く爵位みたいな自体がさ、男爵と伯爵くらいなもんですかね。それこそね、お笑い芸人のヒゲ男爵さんとか、あとお芋のね男爵芋とかで男爵聞いたりとか、あと伯爵だったらドラキュラ伯爵とかですか。なんかストーリーでよく聞くのがそこの2枚看板っていうことなんでしょうかちょっと気になりますね。ぜひそう伯爵なあの皆様いらっしゃれば、その辺もね教えていただけると非常にトンボのね今後のあのトリビアになっていくかなと思いますんで期待しております。この番組には皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。